おはようございます。はい、私たちが今いつ一緒に集まることができて、神を賛美することができること、本当に感謝します。じゃあ今朝このメサヤの曲2曲を歌いましたね。その1曲は迷える羊についての曲、それはこのイザヤ53章からの箇所、こういう言葉から作られた曲でしたね。やっぱり聖書で羊についての箇所は多いですね。昔のユダヤ人であるイスラエルの民の文化の中に羊は大切でしたね。日本と違いますね。日本の文化と歴史の中に羊はあんまりないので、あんまり役割はない、意味がないでしょうね。だから日本人はこの箇所を読むと、どうして羊が出るかあんまり分かりません。そういう人は多いかもしれない。でも聖書を読むならば、その役割、ユダヤ人の文化の中にその役割、だんだん分かることができます。でも羊飼いのことも書いてありますね。イエス様が例え話も羊飼いについて、羊についての例え話を話しましたね。このルカ15章に書いてある話ですね。でもこれは15章の中に3つの話あります。キリストの話、失われた羊、失われたお金、失われた息子。息子はやっぱり放蕩息子も呼ばれていますね。また羊、迷える羊、そうも呼ばれていますが、でもこの話によると、神様の心の態度を表すように見ることができます。私たちイエス様がその宗教的な指導者たち、本当に高慢的な人、私は本当に良い人ですね、神様が私を愛している、本当に良かったね、でもある人はダメですね、罪人ですね、私はある人より良いでしょうねと考えている人のために、この3つの話を言いました。どうしてその罪人も価値を持っている、神様がその人も愛しているよという意味ですね。罪人という表現はこの箇所で、多分そのユダヤ教の指導者たちが私たちのルールを守らない人と考えている。聖書が書いたルール、戒めよりもたくさんのルールを作りました、その時代でしたね。ですからそのたくさんのルールのうちに細かいルールがありましたね。ある人はそれを守りませんでした。だからその高慢的な指導者たち、あれは罪人ですねと考えました。でもイエス様がその人も愛しました。一緒に交わりましたね。だからその時にこの迷える羊の話を話しました。そしてその話を見ると、羊飼いは誰ですかと考えてみましょう。誰でしょうね。やっぱり誠の神様、唯一神様、全宇宙を作りました。私たちも作りました。私たちの世界、その中のすべてのものを作った神様、私たちも 作りました。その神様は偉大な素晴らしい神様ですが、作ったものはその神様のものです。羊飼いがその羊を守るように、この神様も私たちを守ってくださいます。羊飼いのように。また聖書によると、その神様は私たちのための良い牧者としてイエス・キリストを送ってくださいました。そのイエス・キリストは私たちの良い牧者、良い羊飼い。この14節そう書いてあります。私は良い牧者です。また私はこの羊のために自分の命を捨てます。そういうふうにその牧者はその羊を愛していますね。そういうふうにその愛は分かることができますね。だから牧師はな、牧者はやっぱり神様と考えることができます。またイエス様も考えることができます。でもその話の中に羊は誰でしょうか。羊は誰でしょうか。やっぱり旧約聖書でたくさんのところでその昔のユダヤ人であるイスラエルの民が神の羊と呼ばれています。神様が牧者ですという表現よく出ます。またはイエス様がこのヨハネの十章に書いてあるところで、他の群れ、他の羊もあります、この群れのない羊もありますと書いてあります。やっぱりユダヤ人でないこの群れ、こういう群れはやっぱりユダヤ人ですが、それ以外別な羊もありますと書いてあります。やっぱりそれはあなた私たちでしょう。ユダヤ人ではない、日本人、アメリカ人、他の人もイエス様を神様を信じて神様を愛している人も含まれていると思いますね。そういうことによってね、クリスチャンはよく詩編23編を読んで、はい、神様は私の牧者です、私の羊飼いです。それは素晴らしい励ましになりますね。羊飼いのように神様が私たちを守って全てのものを備えてくださいます。それは本当に素晴らしい励ましですね。でももっと大きな意味はあると思います。やっぱり神様が全ての人間を作りましたので、全ての人間は神のものです。また全ての人間は神様に対して価値を持っています。神様が愛していますね。またその神様が私たちを救うために、私たちを守るために、私たち人間となりました。私たち人間の社会の中に住むために来ました。その人はやっぱりイエス・キリストですね。だから失われた羊のようを探すように、神様が私たちを探しています。その失われたのお金は大事なものでしたので、その女の人も探しました。大事ですので。また その失われた息子、元息子が帰る家に帰るときに、お父さんが本当に喜んで受け入れた、そのような心、神様は持っています。私たちに対する愛の心を持っています。またこのイザヤ53章で書いたことも、やっぱりイザヤはユダヤ人の預言者ですので、やっぱりユダヤ人へ話しますが、でもそれだけではない、私たちのためにもこれが書いてあります。イザヤはイエス様より700年前にこの言葉を書きました。でもこういう言葉によって、イザヤはイエス様の働き、イエス様の十字架の死について書きましたね、予言しました。その意味が分かるために今考えたいと思います。でもこの53編で6節でね、私たちはみんな羊のようにさまよったと書いてあります。やっぱり私たち全ての人間は罪によって神から離れてしまいました。神様が私たちをみんな作りました。たくさんの祝福を与えてくださいました。でも私たち人間はその祝福、その恵みを楽しみますね、本当に。でもその祝福を与える方無視する、あまり気にしない、あまり考えない、私たち人間そういう人ですね、そういう人です。私たちは迷なる羊のようです。またヘンデル の教区の面白いことありますね。この羊は本当に楽しんで遊びましたのよ。楽しんでいますよ。そういうね、楽天的な飛び跳ねる羊のようですね。本当に楽しんでるな。羊飼いについて何も考えないで遊びますのような感じですね。でも私たち同じようですね。神様について考えなくてね、神様、私たちの作り主について全然考えない、この素晴らしい世界楽しみますね。綺麗な自然を楽しみます。私たちの家族も楽しみます。でもそれは全部神様からいただいたの贈り物ですよ。またその神様は私たちの正しい所有者ですね。でもその神様について考えない、あまり知らないですね。私たちみんな迷える羊だと思います。またその次の表現ね、おのおの自分勝手な道に向かっていったと書いてあります。やっぱり私たち人間は故意に神様の道を断ります。自分の道を選びます。神様の考え方に全然考えなくて、自分の道、自分の考えの通りにだけ行きたいという感じですね。やっぱり聖書によるとそれは罪です。神様の道は正しい、本当に完全、また私のため、私の利益のためですよ。神様は賢い、本当に知恵を持っている。また私たちが自分の知るより、神様は私たちを知っています。だから神様の道は 一番いいですよ。私たちの道は愚かだ、わがままだ、傲慢的な滅びへの道ですよ。迷ったあの羊は本当に危ないところに行くかもしれないね。羊飼いが一緒にありませんので、羊飼いが守ることができなくなりますよ。本当に滅びへの道です。神様から離れている生活があれば、神様の祝福もから、神様の導きも離れてしまいますね。でもこの話の中に、その羊飼いは羊のために何を行っていますか？やっぱり探しています、探しています。私たち、聖書によると私たちみんな罪を行います。でもキリストはそうではない。キリストは無罪。イエス・キリストは罪を全然行いませんでした。だからその罪の罰を受けるために必要ではない、必要ではない。でもキリストによって神様が私たち と同じような人間となりました。また聖書によると、そのキリストは私たちの罪、私たちの咎を受けました。そのイザヤ53編でね、私たちのすべての咎を彼に負わせたと書いてあります。イエス様は私たちの罰を受けました。これを本当にできるかどうかわからないけれども、イエス、これを見るとやっぱり私たちの罪を神様はイエス様にかけました。十字架のにかけた時でしたね。私たちの罪を受けました。自分の罪を持ちませんでした。完全な方、本当に自分の罪もない。だから私たちの身代わりになることができました。私たちの罪を受けました。私たちの咎を受けました。またその罪の罰を受けました。その十字架の時でした。やっぱり神様がそういうふうに私たちを愛してくださいました。またイエス様の血、死、私たちのために死んでくださいましたという意味ですね。その血、その流れの血の意味ですね。その血によって、ね、その罰をカバーしました。神様がその罪を見ることができなくなりました。イエスが私たちの代わりに死んでくださいましたので、その罰を神様が見ることができなくなりました。カバーしました。だから私たちはイエス・キリストを信じるならば、神様が私たちの罪を許します。イエス・キリストの死が私のためですと信じるならば、神様が私たちを許してくださいます。でもどうして2000年前にあったの行いが今も私たちとの関係があるでしょうか。難しいことですね。それは2000年前でした。イエス様の十字架の犠牲ですね。でも神様が時間のない方です。 私たち人間は時間の中に住んでいます。でも神様が全宇宙の前に存在しました。始めのない、終わりのないお方です。神様は宇宙を作った時に時間も作りました。神様、だから神様が時間始めから終わりまで全部同時に一度に見ることができる。神様そういう方ですので、だからその時間の中に一つの行い、その十字架の行いを見ると、その時に神様が私たちの罪、全ての人間の罪、過去の人、将来の人、現在の人の罪、全てその罪をイエス様に負わせた。イエス様がその全ての人の罪、私たちも過去の人も将来の人も現在の人も罪も受けました。その罰も受けました。だからその彼のあがない、彼の犠牲は全ての人のために十分です。十分です。だから誰でも神様を信じるならば、イエス・キリストが救い主ですと信じるならば、神様がその人を許すことができます。神様が全てを治めています。だから神様が決定するならば最終です。だから神様が全部の時間を見ると、これを決めました。また私たち の救いも決めました。私たち受け入れるかどうか私たちの選び。でも神様が備えています。でも私たちは何をするべきですか。どういうふうに応答するなら一番いいでしょうか。やっぱりこ あのルカの15章を読むと、イエス様が悔い改めると言いました。人が悔い改めるならば神様が喜びます。天使たちが喜びます。悔い改めるはどういう意味でしょうか。やっぱりその意味はただ謝罪ではないですね。自らの過ち、的を外していたこと、心から認め、悔い、真の神様と共に歩む新たな生き方へと方向転換する意味ですね。そういうこと、ね、悔い改めですね。本当に聖書によると、その言葉はある道で歩いて向かって、でもそれ止まって逆の道、 turn around 曲がって神様の道に行くように決めること、そういう考え方ですね。それのために自分の罪を告白して、はい神様、私は罪人です、神様と比べるならば罪人です、他の人と比べるならば私はあまり、あの人はもっと良いでしょ人と比べる、でも清い神様と比べるならばやっぱり私は罪人ですと分かることができますね。 でもその罪を告白して、またイエス様の死、イエス様の贖いに頼る、信頼するように、イエス様は救い主として受け入るならば、そういうふうに神様は私たちの罪を許すことができます。そしてイエス様が私の羊飼い、私の主である、そのように考えて主に従う、イエス様が導いてくださるように生活することができます。そうすれば神様の、ただイエス様の正しさ、イエス様は私たちの罪を受けました、でも私たちがイエス様を信じるならば、そのイエス様の正しさは私の正しさになる、あなたの正しさになる、イエス様あなたの、あなたに自分の正しさを与えてくださいます。そういうふうに私たち人間は清い神様の前に立つことができる、神様と交わることができる、神様は私の罪を 見えない、見えなくなります。イエス様の正しさだけ見ます。だから私たちは神様と交わることができます。毎日話し合うことができます。聖書によって、御霊によって導くことができます。そういう経験、そういう生活できる、そういうふうに私たちは悔い改め、イエスのものになります。でもまだ信じていない人だけではない、悔い改めは私たちクリスチャンの迷っていますよ私たちクリスチャンもイエスは私たちの羊飼いですが、でもそれについても時々忘れますよ私たちも迷っている。ですから私たちも悔い改めなければなりません。もう一度イエス様を覚えてイエス様に戻ります。そういうふうに私たちもその交わりも新しくなります。私たちが罪を犯して告白して悔い改め、その罪を捨ててイエス様と一緒に歩む、聖書を読む、聖霊の力によって歩く、本当にその力だけによっ て神様は喜ばれると思いますが、でもそういうふうに私たちクリスチャンもイエス様が自分の牧師ですと、自分の牧者です、自分の羊飼いですと感じている、神様から励ましと祝福をいただきます。そうならば神様はどの応答があるでしょうか。このルカの話によると、天国で喜びあるよ、天国で喜びのお祝いありますよ。私たちが罪を捨ててイエスの道に戻るならば、神様が本当に罪人が悔い改めるならば、イエスを信じるならば喜びますよ。天使たちも一緒に喜びます。そういうパーティーあります。そういう感じ。また私たちのクリスチャン、
ちょっと迷った
のに、ちょっと迷って、そしてイエス様に戻るならば、神様喜びますよ、喜びます。じゃあ私たちみんな迷える羊ですね。でも神様は、特にイエス・キリストは私たちの牧者、私たちの羊飼いです。だからどうぞ私たちみんな良い牧者に戻りましょう。ありがとうございます。